はい、本日の聖書箇所はマタイの福音書18章19節20節です。それではお読みします。誠にあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。アーメン。それでは本日はお帰りなさいと題して木地隆さんに、証しをしていただいて、その後分かち合いの時を持ちます。
まあ、これ題名ですけど、これ私のことをね書いたわけじゃないんですよ。まあ、1ヶ月近く、まあ、会わなかったからお帰りなさいっていう、そういう意味じゃなくて、実はですね、私日本では行く教会があって、あの天王寺大阪バブティスト教会っていうところに導かれてね、毎年帰ったらそこに行くんですけれどもね、その牧師さんがね、教会始まる前にいつも言う言葉はこれなんですよ。あ、皆さん一週間また何て言うのかちょっと忘れたけど、まず最後に、あ、皆さんお帰りなさいって言うんですよね。その礼拝、メッセージする前に。私はこれがなんかね、すごくなんか心地よく感じたんですよね。去年とかもなんか確か言ってたようなことなんだけども、去年は言ってなかったのかな、よく分かんないんだけども、まああんまり突っ込んで聞かなかったんだけど、そのやっぱりその何て言いますかね、教会って1週間皆さんとお会いしないじゃないですか。まあ、祈祷会とかある水曜日とか、ね、火曜日とかある教会多いですけれども、まあ、うちもそうですよね。まあ、それ以外はこう会わないですよね。でやっぱりそのそういうことをこう言われたら、こうなんかこう、ああそうねとか思うんですよね。ああこれまた兄弟姉妹と同じように会えるんだなっていうことでですね、今日はそれももちろんそうなんですけれども、このマタイの福音書ですよね。多分ね、イエス様がそのおっしゃってるのは、要するにお帰りなさいっていうのは一人では言えない、自分が一人で教会に行って、もしくは自分一人で礼拝をしてですね、お帰りなさいって言ったらちょっとおかしいですよね。自分一人しかいないのに、やっぱり誰かがいるからお帰りなさいっていうわけですよね。でそこで私は思ったんだけど、聖書をこれ読んでて、あこういう言葉あったなとか思って探してたら、このマタイの、福音書だったわけですよね。18-19ですよね。もう一度読みますけれど、誠にあなたにもう一度告げます。もしあなた方のうちの二人がどんなことでも地上のを一つにして祈るなら、天におられる私たちの父はそれを叶えてくださいます。二人でも三人でも私の名において集まるときには私もその中にいるということをおっしゃっています。これは決してですね、一人だったら私はいないということを言ってるんじゃなくて、これは僕は思ったんだけども、一人でいるとですね、一人でいると自分のことしか考えないですよね。それで、まあ、もちろん人のことも考えるんだけども、要するにやっぱりそのイエス様がおっしゃってるですね、その、一人、自分、あ、神様を愛しなさい言いますよね。神様をまず、自分との主と思いなさい、それから自分のように他人を愛しなさいということにこれはつながってると思うんですよ。だから別に一人でも二人でも一緒にこうイエス様を語りましょう、この教会でって、もちろんそれも大事なんですけども、やっぱりそれ以上に僕が思ったのは、二人いてですね、やっぱり誰かがいると いるということは、その人のために自分を愛するように、その人のために愛するという意味が含まれているとこの章で思ったんですよね。まあ、私もね、日本で台風がありましたよね。あれ、その時ちょうど台風の時だったんですよね。で、お祈りをしてですね、どうなりますかねとか思ってたら、牧師の人、そのバプテストの牧師の人が、あ、飛ばないですよ、あなたが帰るときはって言われて、いや、そんなことはないでしょって言ったら、本当に飛ばなかった。で、2日間飛ばなかったんですよ。で、そのフライトを変えるのにも、なんとですね、私は2回変えたんですよね。こういうのって生まれて初めてで、その飛行機に乗ってね。で、それもね、なんていうか、1回目帰るときに、その、まあ、2日ぐらい前に、土曜日に本当は帰る予定だったんですよ。で、土曜日だったんで、日曜日じゃない、木曜ぐらいに電話して、で、日曜日に帰ってくれって言ったんですよね。で、その、なんとですね、これはすごく驚きのことで、電話がまず通じないんですよ。もうたくさんの人が、やっぱり飛行機乗りたい人がたくさん乗る人がいるから、電話は通じない。でね、やっと通じて、それからなんと2時間待ちました。うん、私はまあ、スカイプというのがあったから、その、まあ安くて電話はできたんですけども、本当に2時間近くずっと待ってて、やっとつながって、で、それで、フライトを変えてくださいと言うんです。で、ウェブサイト、なんで入れないのかって言ったら、ウェブサイトに入って、もちろん入って、帰れるようにこうやってくれってやるとしたら、まあ、ウェブサイトは混乱してますから電話にしてくださいってなったから電話したんですけど、でそれで1回目、まあそれは友達の電話を借りたんですよね。1回目はね、まあ、彼も本当にいい人でした。で、まあそれからありがとうと言って帰って、で次の日にその飛べるかどうかやったら、もうテレビ見てたらもうすごい災害になってるわけですよね。でまたホテルに帰って、ホテルも延長してホテルに帰って、またホテルからスカイプですよね。最初はスカイプじゃなかったんですけど、そのスカイプで2時間、今度は2時間以上でしたね。それをずっと今電話が忙しいですから、もう一度かけるか、それからずっとお待ちくださいって、そういうのがずっと流れてきて、まあ、2時間以上ずっと流れて、でその時にテレビを見てたんですよね。でちょっとイラッとしてたけども、テレビを見てたらやっぱり人がもうすっごいことになってるんですよ。で身近に見て、で自分のイラッとしたことがちょっと本当に、何を考えてんの、お前はホテルにいてさ、でこんな楽ちんなところでずっとただ電話を待ってるだけでしょって、すごく反省させられて、で結局は、まあ、2時間以上経ってやっとですね、取れて、で次の月曜日に帰るということになりました。でまあ自分は本当は日曜日帰ってくる予定だった、土曜日帰ってくる予定だったのが、2日、こう、遅れたわけですよね。で、それで、日曜日、礼拝行けたんですよ。大阪バプテストチャーチに。そしたら、みんな、もう、金曜日かなんかに、なんかこう、独身の人とかが、この、食事をご馳走になって、で、みんなでお別れをしたんですよね。その教会で。で僕が一人で行ったら、みんながこうなんか、もう変な顔してこう見られましてね。で、あ、やっぱり飛ばなかったんですかって聞かれたから、そうなんですって言って。で、その時もその彼が、お帰りなさいって言った時に、またこれ感動しちゃって、ああ、 やっぱりその、でその時に思ったのは、もしかこれ空飛んでたら、そこの教会にももちろん行けないし、ここの教会にも多分行けないと思うんですよね。疲れてるし。で、これは絶対にそのお帰りなさい、本当に毎週毎週がこの、私にとってはお帰りなさいの意味なのかなとか思って。で、もちろん教会にも行けない時も、やっぱり、まあこんなこと言ったらあれですけど、最低週に1回は本当に真剣にイエス様を考えようかなと思ったんですよ、本当に。で、もちろんその時にやっぱりこの箇所において、2人3人でも私の穴に集まるには、まずところには私もその中にいる。要するにこの意味は、自分のことばかり考えずにね、その災害で飛行機が飛ばない時、2時間待ったとしてもですね、それをやっぱり感謝して、でもそのできればその他の人にも、なんかそのそういう時でも他の人を考えてお祈りするとか、そういうことをした方がいいよっていうことをね、私は感じました。まあそういうことが言いたがって、この「お帰りなさい」っていうのを、まあピックアップしたんですけど、ピックアップっていうのを、まあ書いてもらったんですけど、まあ分かち合いと言っても、何を分かち合いしようかちょっと考えたんですけども、皆さんはどう思いますかね、この意味っていうの。2人でも3人でも私の何において、集まりにはその中に私もいるという。あと、それとやっぱり人っていうのはやっぱり一人じゃないんだということを、やっぱりイエス様がおっしゃってるのかなと思って、そのこと。
これ20節が括弧で終わってるでしょ、鍵括弧の。どこから始まってるか、ちょっともう3節からずっと続いてるんだよね、これが。イエス様の言葉っていうのが。
そうですね。
で、一節から要するに弟子たちが来て、それでは天の御国では誰が一番偉いのでしょうかっていう、その質問に対する答えがこんな長いんやけど、結局その天の御国がどういうところかっていうのもちょっとは説明してくださってるんですが、後半の方はじゃあ、この地上でその、なんていうの、この兄弟っていう言い方、ここに15節に書いてあるけれども、天の御国もそうだけど、この地上では君たちはどうあるべきかっていうのをいろいろ喋ってて、で最後に今日の箇所があるで、要するに教会とはどうあるべきかっていうことのすごいヒントっていうか、ベースヒントじゃないの、もっと大事か、根本的な、まあ、要するに教会の在り方っていうのは、パウロがいろんな手紙でね、いろんな教会に当てて、あんたんとこの教会、今こういう状況やから、こうでありなさい、ああでありなさい、これやめなさい、やめなさいとかあるけど、それは実例としてね、パウロがいろんなところの教会に当てた手紙としてあるけど、この頃ってイエス様を信じる教会ってまだないのね。ないのに、こういうふうに人の群れとして、または兄弟姉妹との関係っていうことで、しっかりイエス様が、語ってるんで、まあ今日はね、その最後の19節20節やけど、1節からね、機会があったら
そうね。
読むのを皆さんおすすめします。その最後だよね。だからそのキズさんが言ったように、そのやっぱり複数いるっていう、相手を愛する相手がそこにいるっていうのが一つだけど、もう一つ、それここを読むときにいつも思うのは、その、じゃあ一人じゃダメなのか、もちろん一人のときも神様祈るんだけど、さっき木さんが似たようなこと言ったように、やっぱり一人の世界になっちゃうんだよね。数ヶ月前から教会名義で Twitter とか Facebook でいろんなところ、なんていうの、書き込んだりするんだけど、自分は議論はしないようにしてるね。もちろん教会名義では絶対議論しないし、自分のこういう個人名でも誰かがコメントつけてきても絶対議論はしないようにしてるんだけど、いろんなクリスチャンのグループ、フェイスブックのクリスチャンのグループの見てると、やっぱりね、教会に傷ついて教会行くのやめました、今は家で一人で神様を礼拝してますって、聖書読んでますって、聖書読みまくってて、すんごい一人で勉強しまくってる人何人もいて、 でもやっぱりそういう人たち、裁くわけじゃないんだけど、そういう人たちがそういう Facebook とかに載っけるコメントっていうのはすごい偏ってる。確かに聖書的な正しいこと言ってんだけど、なんていうの、例えば、まあ、極端な例として、今回の台風は祈らない国、日本に対する主の戒めですとかね。いや、わかるけどさ、わかるんだけど、その人も関東地方に住んでるっぽいくて、でも、
え、それ日本の方ですか？
日本にいる人で、それ
日
は。
本の方じゃない？
日本、関東地方に住む日本人
あ、
の、
日本に。
教会に行ってないみたいなこと書いてあって、まあ、その人は極端な例だけど、やっぱり独りよがりの信仰に陥る人ってたくさんいるわけね。だからそこに愛があるかどうか、相手に対して思いやりがあるかどうかっていうのを本当に考えて、こういう人たちはいろいろ言ってるのかなっていう、まあ、その人たちの心までは読めないけど、やっぱりこっちからすると、なんか聖書って的な解釈が違うっていうのはまだいいんだよね。だけど、本当に独りよがりの信仰に陥ってないかなっていう心配させるようなことを書く人って何人かいるわけね。で、そういう人たちは大体教会に傷ついてて、そうなっちゃったケースが多いんだけど、そういう人たちだけを責めれないし、だからって教会が悪いんだっていう、簡単に片付けるわけにもいかない。でも、ここもうちょっと前に書いてあるけどね、7節、つまずきを与える、この世は忌まわしいものです。つまずきが起こることは避けられないが、つまずきをもたらすものは忌まわしいものです。で、これを教会に当てはめると、やっぱり教会にも愛がなかったのかもしれないとか思っちゃうよね。だからうちらもすごいお互いが気をつけなきゃいけないし、この群れとして外に対してどうであるかっていうのをすごい、そこにイエス様の愛があるかどうかで考えなきゃ、ね、改めて考えなきゃいけないのかなと思いました。じゃあ何かありますか？ちょっとまだベラベラ喋っちゃいましたけど。
そう、幸子さん、大変でしたね。
もしかしたら今日入ってきたら、みんなにお帰りなさいって言われるのを期待されてたけど、みんなの目が幸子さんに向いちゃって、
違う違う違う。
拗ねてるとか、そういうことはないよね。
だから言ったじゃん、これは、
分かってる状態なんだ。
これは自分のことじゃない。すごいけど。
はい、どなたか何かありますか？
私喋れるのかな。
喋ればいいじゃん。
なんとなくちらっと今思ったことね、ちらっと思ったことね、私こんなさ、声がさ、喘息になっちゃったじゃん、今日歌えないじゃん。それで、今週さ、先週からさ、合唱団の練習、2日間仕事休んでさ、それで合唱団も行けない、一つ行けないところがあってさ、それでさ、そういうふうにやるとさ、なんかその合唱、特に合唱団なんだけど、弾けなかったらどうするんだろうみんなとかをさ思うじゃん。でも考えてみてさ、いやいや、みんなでちゃんとやると思って、それで あんまり直前になって言って、みんなを慌てさせるよりも早めに言って、みんなで練習してもらおうと思って、きっとみんなはみんなでうまくやってくれると思ってやったんだけれども、そしたらこの金曜日に行ってやったら、その合唱団に行ったら、そしたらみんな歌い込んでくれてて、それですごい、その2週間前よりもすごい上手になってて、いや、みんなありがとうって言ってたんだよね。で、だから、で、今回もさ、今日私がさ、来てみてさ、歌えないじゃん。そしたらさ、賛美歌歌いだしたらさ、誰も歌わないで、ってびっくりしてさ、でさ、すごい、なんか冷や汗が出るような気分になるよね、とっと。なんかこう。でさ、そこら辺でもさ、私さ、賛美歌が鳴ったらさ、歌わなきゃとか、先導しなきゃっていう気分がさ、すごいさ、心理的にさ、条件反射のようにして働くからさ、その間中さ、こう冷や汗が出るような感じのさ、思いに駆られるんだけど、で、それでさ、プレイズの時ってさ、まだ久さんがさ、歌ってくれてたから、もうちょっと冷静なさ、気分になってさ、プレイズの時の方がみんな、なんか歌いやすいのか、声も大きかったからさ、なんかちょっと冷静になって慣れたんだけど、そしたらさ、もし私が旅行に行ってる間とかも、こんな状態になってるんだよな、とか思って、 で私なんかこういうふうにやって、この私がいない空間も私がいる空間もこういうふうにやって出来上がってるんだなと思って、でなんとなくさ歌える時になるとさ自分が先導してる気分に多分なってて、無意識でだからあの引っ張ってる気分になってるんだけど、あこの集団っていうのがこういうふうにして成り立ってて、それであのね、これはこれでね、みんながこうみんなの集まりがあって、それでこの教会として成り立っているんだっていうようなことをね、なんとなくねしみじみ思ったんだよね。それでね、だから誰かがねすごい先、私がすごい先導してるとかじゃなくて、だからその時久さんもなんとなくしみじみ見て思ったんだけど、久さんがなんかこの教会をすごい先導してるっていう風な感じの妄想に駆られるんだけど、でもそれも確かにそうなんだけど、っていうか久さんもこの中の一員として、この中で属する一つとして、そしてまたこのニューヨーク日本語教会っていうものが出来上がってるんだろうなとか思ってね、それでねこう薄ぼんやりそういう風に思ったんだよね。だからなんかこういろんな人たちが集まって、それで一つの、 あの神様のうつね、なんか体としてなっているようなイメージがこう薄ぼんやりとくちゃあってさ、だから私がその特別とかさ歌ってる時は特別な気分に多分なってたと思うんだけれども、あのそのそういうことではなくて、私もその中の一部、いや、まあ、教会として成り立ってて、そのあるんだっていう神様の体として立ち上げられたよというふうな表現ってあるよね、聖書にね。まあそういうふうに思っちゃう。でね、それで今あのちょっと喘息でさ、ちょっと熱ある中でさ、また薄ぼんやりとさキリさんの話を聞いててさ、それで今の聖書箇所とかもなんとなくこういうふうに聞いてる中で、なんとなくそこでつながってきてね、それでね、それでイエス様もさ、あのなんだっけこれね、その2人でも3人でもね、いる中にね、あの私の中に集まるっていう時は自分もその中に ね、いるからですっていうことはさ、そこの中にさイエス様もさ、なんか私たちの一人みたいにさ参加してくれてんのかとか思ってさ、なんかリーダーっていうよりもさ、なんかこう参加型とか思ってね、それでねちょっとなんかそれはそれでなんか楽しいなとか思ってね、なんかね、なんか心温まったんだよね。うん、まあそういう風なことをちょっと、うん、ふと思いました。はい、
まあ、今いいこと言いましたよね、そのイエス様が参加するっていう。自分もなんかそのヒサが上げたフェイスブックだっけ、なんか忘れたんだけども、なんかで見たんだよね、そのあのホームレスの人がね、こうこのスープをもらいにこう言ってんだよね。でその中でイエス様が、イエス様もスープをのもらおうとして並んでんだよ、一緒に。でそれ見た時本当、ああそうだよ、スープをやる側じゃなくてもらう側にも立ってんだと思って、すごく感動した、
うん、だからさ、なんとなく思うのはさ、イエス様がさこう導いてるんだったらみんな同じ方向に行っちゃうけど、参加型でこういう風にしてやるんだったら、そこはそれでまたさイエス様も参加しつつさ、こうそこの特徴あるものができるものなのかとかさ、なんとなくそうなんか薄ぼんやりとねこうイメージしてね、
うん、うんうん、まさに共にいるってやつだね、うん、昔ほらこれすげえ極端な例やけど、アーサー・ホーランド先生の本に書いてあったよ、あの松沢先生のこと、うん、タバコも酒もやる男だけど、タバコ吸う時も酒飲む時も、うん、あのイエス様が横に入れてくれるっていうような、うん、そういうタバコ吸ってる時も、あの外に出てから一人で座ってても横にイエス様が一緒に座っててくれてるみたいな、そういう信仰を持った男だあいつはみたいな感じで書いてたよ。なんかまあタバコの酒とかどうのこのっていうこと抜きに、自分が行くところね、自分が特に特にというか仮に一人でいても隣にはイエス様が一緒にいてくださるっていう信仰を持てるかどうかっていうね、そういうのもあるかなと思って。ここなんで複数を共有してるかってやっぱり群れだと思うんだよね。心合わせる他人と、まあ、家族でもいいんだけど、でも家族って言ってもやっぱり心は読めないからね、 100% はね、うん、そういう人と心を合わせるっていうのがポイントなんだろうなとか思います、
うん、
特にあのプロテスタントには一人が一つの教派みたいなもんで、
うん、
個人的な神様との関係をすごい強調するからね、 その聖書の解釈にしても突き詰めていけばみんなそれぞれ多少微妙な違いがあって当たり前っていうのがあって、だからこそこういう箇所ってすごい大事やなとか、そういう人たちが教会として集まる、群れとして集まる。だから礼拝中とか祈祷会じゃなくても、うん、いきなり車の中で祈ろうとかいう祈りもあるしさ、うん、そういうのが全部含まれてるのかなと思いますが、
うん、はい。クリスチャンになるずっと前に藤沢のバプティスト教会のバイスタにたまに行き始めたんだけど、そのバイスタの一番多分最初の時だったのがこれだったと思うんだよね。要は2人以上集まるとそれが教会になるっていうようなことで、へーってすごく思ったことを思い出しました。要は教会ってね、考えてたのは建物があって、うん、そこにクリスチャンがとかね、あとは門がいつも開いてて誰でもおいでっていう、そういう建物、物理的なものを教会と思ってたんだけど、そうじゃなくて2人以上集まればもうそこが教会になるんですよっていう話を聞いてちょっとびっくりしたというか、意識がね、うん、ああそういうもんなんだって思ったことを思い出しました。以上
いいですか。私まだちょっと引っかかる時間ちょっとむずく、複数はちょっと意味が分かんないというか、やっぱりそのそこの聖書箇所ではその群れの中、群れのことを言ってるってこと、その自分たちじゃなくてその群れとか、その複数の、なんていうの、どうしてその複数を強調してるのかが分かんない。
いや、それもだからみんな解釈それぞれある、どういうふうに理解するかそれぞれあると思うけど、今日今まで出た話で言うと、相手がいるっていうことは愛する対象がいるってこと、
うん、そうだね。
家族じゃなくても、それ教会の仲間であっても友達であっても、それでさっきわしが言ったのその人ってみんな考えてること違うじゃん、でその考えてる違うもの同士が心合わせて祈るっていうことを神様は喜ぶんじゃないかなと。一人よがれてその一人だけで自分だけの世界にどんどん入っちゃうのは可能なわけやん、教会行かずに自分だけの聖書の読み方をして自分だけの解釈っていうかな、アンダースタンディングって。でそれが積もったら実はもう全然外れたものになる可能性もあるし、だけど複数でいるっていうことはいろんな意味でその何て言うんだろう、さっき言ったその愛するという人間関係っていうのもあるし、その人とのつながりがあるっていうのを神様に見てもらうっていうのもあるし、いろんな面で複数っていうのは大事だと思うね。っていうのが自分だけで、まあ、これはまた別の例だけど、自分だけでずっと聖書読んで、で自分だけで勉強して自分だけのその信仰を作り上げてて、他の人と話した時にそれが違うことってあるでしょ。
それが自分がその神様とこう例えばよ、語り合っても、うん、それでも
でも本当にそれを語り合ってることが自分が思ってるだけのことかもしれない、うん、それは他の人がいるってことはそれがチェックできる可能性があるわけ、ね、人と話すことによって自分はこう考えてなかったけどもしかしたら神様がおっしゃってるのはこういうことかもしれないとか、そういう点もあると思うし、まあ、いろんな面でその複数で集まるっていうのはまずお互いのために祈るって大事やん。自分一人が自分だ他の人のために、さっき聞いされたけど自分一人の時も他の人のために祈れるけど、お互いが祈るっていうことでもそうで関係が出来上がるわけでしょ、うん、信頼というかその相手をリスペクトする関係が生まれるし、それが愛であるっていう場合もあるし、そのいろんな形でやっぱり複数っていうのは大事っていうことかなと思うけど、さっきそのフェイスブックに変な書き込みしてる人が結構いるっていう点、一人だったらすんげえもう偏るわけよ、
うん、
多くの場合これでいいんだ、ね、これでいいんだって、で神様の声聞こえてるって思っても
聖書に書いてあるけど、神様の声と悪魔の声は聞き分けにくいって書いてあるわけね、うん、
確かにね、それあるかもしれない、うん、
で自分が希望してるから勝手にあこれ神様こうおっしゃってるんだって思う場合もあるな、祈っててあこれ今の神様の声だとか勝手に勘違いすることもあるし、いろんな意味で本当に一人だけっていうのは絶対ダメとは言わないけどやっぱり危険な部分もあるので、そういう時に二人三人おるとまた違うものが見えてくるでしょ、まあそういう、まあ、だからそういう見方もあるし、でもやっぱりその人とのつながりが大事っていう方がポイントかなと思うけどね。
これすっごいさ、
うん、
あの答えになってないかもしれないんだけど、あの近くさんの話もね答えになってないかもしれないんだけど、ほらあのすごい要するにさ物理学者の人のさあの話あったじゃん、あの物理学者の人であのクリスチャンクリスト教が大好きで結構その人とその人独自の解釈をするのね、それでだからその人の本を読むのおすすめとかじゃないんだけど、ある意味面白いところがあってね、でその人がね近子さんのあの三原だよね、三原のその一番最初にそのキリスト教のあのなんかこう教えを被りに行ったのが三原にカトリックの外国から来てるあの修道士の人で、山にこもって一人でそこで祈るっていう風なことをしている人いたんだって、でその人のところにあのこうイエス様のことがその人にイエス様のことが聞いたとかいう話なのね、でねそこのねポイント、それで修道士の中であのその要するにあの一人でどっかにこもって祈るっていう風な役割をね与えられる人もいるらしい、
うん
うん、それでその時にねあの修道院そういう風な役割が与えられて、だから一人で山にこもって一生過ごすとかねそういう風な感じ役割を与えられる人がいてるらしくて、でその時に派遣されるっていうかその役割になって派遣される時にあのその人が上の人に言われたのが、あなたはあの世界中の人に愛されているということを忘れないでくださいって言われて派遣されたんだって、それでその人は一人で山に一人で残ってやってるって、だからあのその人はまあ一人で祈るためにそういうふうな生活 を任命されて与えられたわけだけれども、きっとあのそれに人ということは愛ってさなんかこう愛してますって言って愛されてますっていうふうな感じのねこう、 あのこうするっていうのなんて言うんだろうね、こう
お互いに
お互いにこう、うん、こうお互いにお互いにこうね愛してます愛されてますっていうふうなことのねいうところがねきっと性質としてあるんだと思うんだ、それであのだからこそ一人でこう愛してあのこもって神様だけ神様だけとかじゃなくて、そうじゃなくてあなたは世界中の人から愛されているということを忘れないでくださいっていうようなね、愛されて世界中から愛されてそこから愛しているっていうやつのね、こうお互いにこう呼び合うっていう感じをね忘れないでくれって言われたのは、何か愛ってそういう性質を持つのかなとちょっと私は思った、
その人はずっと一人でこもるから、うん、他の人たちともそれでもつながってるっていうことを忘れるなよって言われて
たんでしょ、っていうことなんだよ、それで愛されてるんだった、あなたは愛されてるってことを忘れないでって、で神様から愛されていることを忘れないでって言うんだったら話はまだその 1対1なんだけど、あなたは世界中の人から愛されているということを忘れないでって言われて派遣されましたっていう、うん、まあ愛の性質っていうものはそういうものなのかなってちょっと思ったエピソードね、
まあうん、まあお互いとは限らんけどまあでも言いたいことは分かる、その人はね、うんうん、まあ究極なことを言うと聖書に出てくる本当の愛って片思いでもいいわけや、うん、お互いじゃなくて
何
相手に対する片思いでもいいわけや、
そうね、
その人のために命を捨てることができたら、相手が自分のことをどう思うと関係なくてもこっちが愛するっていうのが究極的な聖書に出てくる愛じゃん、
まあ、そう
でも誰かが必要なんだよね、
うん、でもやっぱりそこでも相手はいるわけ
だからそう
そうなんだよ、
だからここそういうこと言ってんだよ、
私たちって 全部神様と2人だけで話せばいいわけでさ、うん、そうそうそう、だから周り誰もいらない
んだよ、生きさんのように愛、うん、対象がいるわけよね、うん、人間というね、うん、
だからわざわざ神様作ったの、うん、対象、
そう
だね、うんうんうん、
そういうことだと思う、
何かを教えるために作った、
そうだね、だから相手がいるっていうことはその憎しみとかも持てるけど、やっぱりそこに愛を持ってほしいっていうのがあるわけだよね、うん、
まあ俺は思ったんだけど、ちょっと関係ないけどね本当はあの何ウェブの書き込みとかさ、誰もいないところでやってるから、本当なんかこう不健康なもの多いよね
ああいうところね、いや関係ないんじゃなくて ポイントだと思う、まあ、それはすごい大事だ気をつけないと、そう、あの世界中相手にしてるんだけど一人で対応してるからそうそう、その何万人の前でマイク持って話すと同じようなことやってるのに
そうそうそう、
環境としては一人でいるから、その感覚が鈍っちゃうっていうのがあるから、そういうのはすごい気をつけなきゃいけない、
ネガティブだね、なんか、
うん、でもその人が何万人読んでるか分からない、何千人何万人読んでるか分からないのに、それを読んでる人たちがバーッと目の前にいて、うん、段の上に立ってさ、マイクも同じことやるから言えないわけ
そうそう、
うん、だからそういう意味それもあるね、だから、うん、
まあそれちょっと
違うのかな、いやいや、でも大事なとこやと思う、一人だけっていうのは危険なんだよ、うん、やっぱりプラスやっぱり愛するという対象という意味で誰かが目の前にいるというか、そういう存在が与えられてるっていうのがもっと大事だと思うし、うん、
でもね、愛されているっていうことを実感するのも大切なんだよ、ね、うん、
だから
人から、
うん、だから人間は結局そうなんだけ
どね、うん、やっぱりその愛されているっていうことは、あのなんていうの、神様からこう愛されているっていう、その人を通して、その例えば私以外の人を通して私がこうに優しくしてくれて、でもそれは神様が優しくしてるのとくれてるの同じだからね、
う
ん、
だからうちらも人に人を大事にするってことは、神様から与えられてる愛をそのまま
あげている
その人にあげるってことやから、その人がそうか、その人に対してそう感じてほしいわけだ、自分がいいやつじゃなくて、やっぱりあんたも神様に愛されてるよみたいな、そういう、
いやそういう風にいきたいね
なんかいや難しいんやけど、まあただまあ神様が求めてるのはそういうことやろうなって話、
その通りだと思うよ、うん、
うん、分かった、少しは、
うん、
はい、はい、じゃあなんか他にありますか、皆さんの方で。じゃあ木地さん、お祈り、はい、お願いします。
神様、皆に感謝します。今日本当に、イエス様は私たち一人の心にもいます。そしてまた友達と二人でいるとき、また大勢の中でも、本当にあなたは私たちと共にいらっしゃる、その本当に私たちの目線で、考えてくださるということを学びました。主よ、感謝します。これからもそういうことを忘れないようにどうぞ過ごせますように。幸子さん、本当に、個人的ですけれども、そういうことがあったことを本当残念です。本当にこれからもお祈りします。と幸子さん、どうぞ、祝福してください、強めてください。また、まあ、先ほど言いましたけども、本当あの台風で、たくさんの人が本当に亡くなり、そして、今も大変な目に遭われておられます。どうぞ主よ、祝福導いてください。この祈りをイエス様の御名で祈ります。アメン。
うん。